ちは、ぽよけんです。なんかね、私は冬の影響なのかね、やる気ゼロの状態がですね、ずっと続いておりまして、冬になるとですね、日照時間が少なくなるということで、どうもうつ状態になりやすいらしいんですよね。ですからそういうことなのかなとね、思ってはいるんですけれども、どうもですね、全然やる気が出ないというね、非常にもうとにかくどうしようもないということでですね、エネルギー不足しているような状態なんですけれども。で私ツイッターやってるもんでね、で、タイムラインにですね、ある精神科医がですね、うつ病というのはですね、会社を辞めればすっきり治るみたいなことがですね、書いておりまして、そりゃそうだろうと、会社辞めりゃそりゃ治るだろうというふうにね、思ったんですけども、じゃあ裏返してみればですね、精神科医としてもですね、うつ病をすっきり治す打開策っていうのはないんですね。会社を辞めることぐらいしかですね、精神科医としてもですね、思い浮かばないというのが現実なんだなということですね。思いましたね。もちろん薬なんかもですね、抗うつ剤なんかも使えばですね、治るかもしれませんけれども、完治するにはこれ至りませんよね。やっぱりこのうつの根源となるところをですね、解決しない限りどうしようもないですよね。やはり何か、うつになってるっていうのは、うつになってるだけのですね、何らかのこの現実的な問題があるわけでありましてね。私なんかもいろいろ抱えてるわけでありますからね。ですからそういうのもありまして、冬の日照時間、プラス、アルファということでですね、こういうことになってんのかなというふうに思うんですよね。ですからこれ仕方ねえなと諦めるしか、とりあえず当面、ないかなっていうようなね、感じなんですよね。こういう精神状態っておそらく、皆さんもね、経験したことあるんじゃないかなと思うんですけどもね、とにかくなんだかよくわかんないけどもやる気が出ないという、そういうような状況なんですよね。ただちょっとですね、時間があるっていうか、なんていうかね、このポッドキャストの私のこの使い方としてはですね、皆さんに私の考え方を伝えたいというよりもですね、むしろもう私の頭の中がですね、ぐちゃぐちゃして、考えがまとまらなくなったときにですね、その考えをですね、この喋りながらまとめていくというね、こういうですね、やり方をね、しているわけでありますね。ですから、これはもう自分のですね、ノートのようにですね、このポッドキャストですね、ポッドキャスト番組を、使わせていただいているということなんですね。ということで、うだうだと喋りながらですね、私自身ちょっと考えていることを整理したいなというふうに思っているわけであります。それでですね、今日のテーマ、どういう話かっていうとですね、煩悩について、話をしようかなっていうことなんですね。で、煩悩っていうのは何かって言ったら、そうですね、仏教用語の煩悩っていうやつですね。煩悩即菩提とかっていうね、そういう、言い方があります。その煩悩ですね。で、煩悩っていうのはですね、ちょっと、仏教のですね、基礎知識のある人は、煩悩っていうと何かっていうとですね、頓陣地の三毒っていうのを思い浮かぶと思うんですね。頓陣地の三毒、このですね、三つですね、三大煩悩ですね。頓陣地というのが三大煩悩、で、これぐらいの知識がある人っていうのはですね、仏教をね、ちょっと勉強をしている人かなっていうふうに思うんですね。あとはあんまり勉強してない人でもですね、お盆じゃないですね。元旦にですね、元旦に108つの鐘を叩きますね。年末年始の、ところですね、 年越しのところですね、そこで108つの鐘をお寺では叩きますね。これは煩悩の数というふうに言われてますね。人間には108つのこの煩悩があるっていうことでね、まあ俺子供の頃その話聞いた時にね、人間108つも煩悩なんてあんのかなというふうに思いましたけどもね、はい、ありますね。108つじゃ足りないですね、童貞ね。大人になるとよくわかりますね。ですからまあ、こういうことなんですね。子供の頃聞いたのは、まあ、百八つの煩悩なんですけれども、まあ、百八つっていうのは要するに無限ということですね。無限ということですね。で、あとはこれをまあ、まとめてみると、まあ、三つぐらいになるかなっていうことなんですね。ですから、まあ、開けば、108、訳すれば、三つと、ね。開けば、108と。ね、訳すれば3つとね、いうことですね。集約すると3つになると。まあ、こういうことですね。で、まあ、トン、ジン、チの三読の、トンからいきたいと思うんですけど、ちょっと説明してみますけれども、トン、ジン、チのトンっていうのは、これ、貪欲、要するに貪欲っていうことを、まあ、今でもね、言葉として、我々の日常会話用語としてね、貪欲、あいつは貪欲、なかなか貪欲にね、勉強してるなとかね、貪欲にね、仕事してるなっていう、この貪欲ですね。これなんか今なかなかいい意味でね、使われてますけれども、本来これ悪い意味ですね。貪欲とね、貪欲というふうに言いまして、まあ、欲にまみれてる状態ですね。まあ、要するにこれが、まあ、煩悩の一つであると、欲にまみれている問題だと。あとはこれ、貪、人、知の、人ですね。人というのは真にと、真にという言い方をするんですが、これは何かって言ったら、まあ、怒りと、簡単に言うと怒りというふうにね、まあ、理解されている方もいると思いますけれども、まあ、単純な怒りじゃないんですね。というのは何かって言ったら、例えば後ろから頭パチンと叩かれて、頭パチンと後ろから叩かれて、カーッと頭に血が昇るとかね、おめえバカかこの野郎とかって言われたときにカチンとくると、こういう怒りっていうのは煩悩かって言ったら、これは煩悩じゃないですよね。これは当然の反応ですよね。そうじゃなくて、怒りの中でもプライドが高いと、強いね、高いプライド、自分はね、こいつらより上なんだと、自分はこいつらより上なんだ、自分はこいつよりも上なんだという時にですね、そのプライドを害するようなことを言われた時に、なんで俺より下のやつにこんなこと言われなきゃならないのと、まあ、これが、真偽なんですね。ですから高いプライドによってですね、湧き上がってくる怒り、プライドを傷つけられた時に出てくる怒り、これが、まあ、真偽というやつなんですね。あともう一つですね、貪、人、知の知、貪人知の知っていうのは、これ愚痴の知を貪人知の知なんですけども、愚痴っていうのはよく愚痴を吐くのをね、愚痴として今でもね、言葉残っております。この愚痴っていうのは何かって言ったらですね、愚かな知恵ですよね。愚かな知恵というふうに書きますが、要するに、仏法に対して疎いこと、ね、仏法の法理を知らないこと、ね、仏法に暗いことですね、真理を知らないってことですね、仏教の真理を知らないと、これをまあ愚痴というね、本来の意味なんですが、ただですね、まあ私もね、ここちょっと冷めた目でね、教義っていうのは見なきゃいけないなっていうふうに思ってるんで、ちょっと分析してみますと、例えばこの貪欲とかね、真偽というものは、愚痴を原因にしてるわけですよね。愚痴を原因にしていると。仏法の真理を知らないから貪欲であり、仏法の真理を知らないから真偽というものが湧き上がる。起こってくるというふうに考えると、トン、ジン、チのトンとジンというのは知を元にして起こってくるということを考えるならば、要するに、究極の煩悩っていうのは何かって言ったら愚痴に極まるんじゃないかなっていうふうに言うんですね、思うんですね、愚痴が根本であると。で、愚痴からですね、貪欲と真偽が起こってくるんだよと。 すなわち、愚痴こそが、まあ、究極の煩悩なんじゃないかなというふうに思うわけですね。すなわちこれ、仏法の真理に暗いことですね。仏教を勉強していないと。仏教を知らないと。まあ、あるいはこの仏教の修行をしていないと。まあ、こういうことなんですね。ただ、まあ、仏教、仏教って言ってますけれども、仏教というのはあくまでもこれ、後でね、付けられた名称でありまして、お釈迦さん自身は、仏教なんていう言葉はね、一つも言っておりませんね。あくまでも法であると、ダルマ、教えであると、そういう言い方をしてるんですね。で、まあ、例えばじゃあ、このダルマっていうのは何かっていうとですね、仏教だとですね、まあ、三宝印という言い方よくしてますね。一切皆苦。まずこれが一つ目ね。一切皆苦。で、諸行無常。諸行無常。で、諸法無我。諸法無我。この三つですね。一切皆苦。一切皆苦っていうのはもう、一切がすべて苦しみなんだと。人生というのは、一切合切すべて苦悩である。これが一切皆苦ですね。で、諸行無常。諸行無常ってのは、あらゆるものは移り変わっていると。あらゆるものは移り変わっていくというのが諸行無常ですね。諸法無我と、諸法無我と、あらゆるものは自分ではないという、直接的に言うとそういうことですけれども、まあ、言うなればこれ、あらゆるものは自分のコントロール下にないということですね。どんなものであっても自分がコントロールすることなんかできないんだよというのが、要するにこれ、諸法無我ですね。まあ、これが、まあ、要するに、ダルマと。いうふうにね、言われているもんですね。この、三宝印、今言ったね、このダルマ、これはですね、別にまあ仏教の専売特許でも何でもないわけでありましてね、まあ、他の宗教をやっている人であってもですね、頭がですね、クレバーな人ね、賢い人は気づいていることでありまして、ですからまあ仏教だけがね、この真理を説いているというのは、これは間違いでありまして、まあ、他の宗教であっても、こういう真理をですね、説いているところも、もちろんありますね。ですからですね、まあ、他の宗教を通じてですね、こういうことが、もしこういう真理をですね、まあ、学べるんだったら、まず別にそっちでも構いませんので、別に仏教である必要性は、何もないということになります。ただまあ一番はっきりね、まあ教えてくれるのがまあ仏教なのかなと。この中んずくこの原始仏教なんじゃないかなというふうに思うわけですね。それでですね、まあこのですね、真理ですね、ダルマというふうに言ってますけども、法律の法と書いてダルマと、ダルマというふうにね、正確に言うとダンマですか。まあサンスクリットかなんかでね、まあ元々の発音だとダンマという言い方をしますね。パーリーかな、ダンマ、ダンマという言い方をしますけれども、このね、ダンマを知らないことが、まあ、愚痴であると、ね、ダンマを知らないことが愚痴であると。で、愚痴というのは具体的にどういうことかというとですね、いわゆる貪欲と真意が湧いてくるということですね。まあ、真偽というのは、まあ、プライドですね。で、まあ、このプライドの話は今回ちょっと置いとこうと思うんですね。横丁に置いとこうというふうに思うわけであります。で、今回は貪欲の話をしたいと思うんですけれども、まあ、貪欲ですから、うまいものを食いたいとかね、うまいものを食いたいとか、まあ、あるいは、まあ、いい服を着たいとか、いい服を着たい。あるいは、まあ、いい女を抱きたい、いい女を抱きたい。逆に言えば、いい男に抱かれたい。ね、まあ、いわゆる性欲ですよね。ということですよね。で、まあ、私の、まあ、経験と、あと、まあ、いろんな人の話を聞いたところによるとですね、まあ、例えば、まあ、うまいものを食いたいというのっていうのは、まあ、なんとか克服できますね。食い物を、まあ、いわゆる美食、美食をやめようと思えばいくらでもね、やめることもできる。あと着るものですね、いい服を着たいとかっていうのは別にそんなものは服できますよね。安いね、そんな島村で買ってきたものでも着てきゃいいっていうね、全然大丈夫ですよね。ただまあ、いろんな欲望の中で最 最も抑えがたい欲望は何かというと、これが性欲だと、ね、まあ、これはまあ、その通りなんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、まあ、なんでその通りなのかなというふうにね、まあ、思うかというとですね、まあ、生物の世界、生き物の世界ですね、生き物の世界をよく観察してほしいんですよね。YouTube でもいいんでね、とにかくこの生き物ね、いろいろあるじゃないですか。そういう自然界をですね、自然界をこうドキュメンタリーでこう撮っていくようなこういうね、番組っていっぱいありますよね。YouTube にでも上がってると思うんで、そういうのを見てみるとですね、どうなんでしょうか。生物っていうのは結局のところ繁殖が最大の目的ですよね。生物っていうのは何のために生まれてきたかっていうと、究極的に言うと繁殖のために生まれてきてるんじゃないかっていうふうなのが私の結論としてあるんですよね。どんな生物も繁殖を目的として生まれてくると。だから生きて楽しんで幸せに生きることが目的というよりも、むしろ繁殖すればいいんだと。ですから連綿と自分の子孫を、いや子孫つうか自分の DNA ですね、連綿と自分の DNA、 自分の遺伝子を連綿として残していくことこそが生物の目的である、至上課題であるというふうにですね、見ることができる。まあ、そこに私はまあ気づいてしまったわけでありますね。で、皆さんもすぐに気づくと思うんですね。例えば、チョウチンアンコウなんていう生物がありますけども、チョウチンアンコウのオスって皆さん知ってますか？皆さんよくね、アンコウの肝とかつってね、アンコウ吊るしてさばいて食ったりしますけれども、このアンコウの、皆さんが食うアンコウってあれメスですからね。じゃあ、オスのアンコウってどうなのかって言ったら、オスのアンコウというのは、要するに陰茎の形をしてるんですね。いわゆるチンポコですね。チンポコの形だけなんですわ。チンポコの形、チンポコそのものがオスなんですわ。それがですね、メスの腹にくっつくんですね。まあ腹だけじゃないですけどもね、他の部分にくっつく場合もありますから、これがとにかくメスの体に付着してるんですね。いわゆる性器だけなんですよ。男性器だけなんですよ。これがオスなんですよ。このちっちゃいやつがですね、メスの体にくっついてるんですね。で、いわゆる、まあなんていうか、生殖行為が済んだら、女の体に吸収されてしまう。メスの体に吸収されてしまうというね、極めて、なんていうかね、あれを見たら、ああ、これなんだ、と思いましたね。だから、まさに繁殖するために生まれてきてるんですね、オスっていうのはね。まあメスだってそうでしょ。子供産んじまったらもう死ぬでしょ。ですから結局のところ何かって言ったら、生物っていうのは繁殖が目的なんだなっていうことなんですね。で、お釈迦さんっていうのはそこまでね、生物の世界を知ってるのかどうかはわかんないけれども、お釈迦さんはお釈迦さんなりの経験でもって、やっぱりこういうことが分かったんでしょうね。それでバカバカしいなと思ったんじゃないですか。結局のところ本能で動いてるんじゃないかって、人間っていうのは。本能っていうのは何かって言ったら、遺伝子、すなわち DNA ですね。 DNA から来るものによって人間というのは動かされているんじゃないか。例えばこの遺伝子を残したい、遺伝子を残したいという、まあ、こういうあの DNA からの叫びがありますよね。DNA 時代にほら、私を残しなさい、私を永遠に残しなさいという、そういうメッセージを送ってくるわけですよね。これが、恋愛感情につながってくるっていうことですよね。ですから、恋愛っていうのは何なのかっていうと、恋愛っていうのは、相手を自分のものにしたいってことですよね。相手を自分のものにしたい。これは何かっていうと、これは子孫を残したいということですよね。ですから恋愛って何なのかっていうと、恋愛っていうのは要するに子作りしたいということですよね。プラトニックラブとかって言いますね。確かにまあプラトニックラブっていうのはあるけれども、それというのはセックスに至っていない中間段、 中間段階というだけでありまして、まあ、プラトニックラブなんてそういう美しいものっていうのはないですね。美しいものではないですよね。最終的な段階に至らないだけのことでありますよね。それは人間って意識していないだけなんですよね。ただ潜在意識下では、潜在意識の中ではですね、そういうまあ DNA からですね、やりなさい、やりなさい、やっちまいなさいというですね、叫びがあって、それを人間は恋愛と勘違いしているということですよね。だからこういうことをね、まあ考えていくとですね、あ、バカバカしいなと思うんですね。あれ？バカバカしいじゃん。情欲っていうものは、バカバカしいなというふうに思うわけですね。で、お釈迦さんもそういうふうに、気づいてしまうわけですね。あ、情欲っていうのはこれはバカバカしいことだなって。そもそもこの世の中に生まれてくること自体がバカバカしいということになるわけですね。この世の中に生まれてくること自体が実にバカバカしいことですよね。で、例えばこの、なんていうか弱肉強食っていうふうに言うけども、人の命を奪って生きてるわけでしょ？人のつか、他の命を奪って生きてるわけでしょ？豚にしろね、鳥にしろ、牛にしろ、ね、魚にしろ、他の命を奪って人間というのは生きてるわけでしょ？で、すべての生き物そうなんですよね。他の命を奪うことによって生存してるんですよね。まあ、植物に関してはですね、まあ、ちょっと横に置いときますけれども、動物に関して言えば、他の命を奪って生きていますわね。ですから、こういうことを考えてもやはりバカバカしいと。生きていくためには他の命を奪わなきゃいけないということもバカバカしいと。しかもそれが自らの繁殖を目的としているということもバカバカしいと。ああ、こりゃバカバカしいなというのが、これがお釈迦さんの思想であり、もともとインドでは昔からお釈迦さんの前からずーっとあったこれ思想なんですよね。じゃあ、このですね、情欲をですね、お釈迦さんはどういうふうに乗り越えたかということですね、お釈迦さんはどうやってこの情欲というものを乗り越えたのかということですけれども、お釈迦さんは不浄観というものをね、使っていたらしいですね。不浄観というのは何かというと、汚らしいということですね。ですから、まあ、海が出たり、クソが出たりしますね、人間の体というのは。それを徹底的に考えたらしいですね。人間の体というのは汚らしいと、海が出たり、クソが出たりするだけであると。何も綺麗なものではないということをひたすら考えたらしいですね。まあ、確かにね、クソションベンの出る穴ですわね。まあ、そういうところの、まあ、ごくそ近くにあるというか、まあ、まあ、正面に関しては同じ部分だしね、まあ、クソの部分は、まあ、肛門はちょっと離れてますけども、ほぼ同じところにあるっていうんでね、まあ、相手のね、性器を舐めれば大腸菌ももちろんね、舐めることになるということになりますけれども、まあ、こういうですね、まあ、汚らしい行為なんだということを一生懸命お釈迦さんはね、考えたんですが、ただなかなかこれそうはいかないですよね。そうはいかないと思うんですよ。今シャワーもありますしね。綺麗にしようと思えば綺麗になるわけでありましてね、ある程度ね。だからまあ、不浄観というのはね、今使えるかというとなかなかね、まあ、ある程度は効果あるんです。ある程度は効果あるけれども、そんなにね、効果のあることかじゃないかなというふうに思うんですけれどもね。あと、とにかく坊さんはじゃあどうやってんのかっていうとね、坊さんはですね、食べ物をよく注意したみたいですね。まあ、とにかく、贅沢はしないとね。で、よく精のつくものってあるじゃないですか。うなぎであるとか、卵であるとか、あるいはニンニクであるとか、あるいは牛乳とかね。こういうものって全部精のつく食い物じゃないですか。精のつく食い物って何ですか、皆さん。そうですよね。夜のお供ですわね。ですから、こういうですね、精のつく食べ物というのは、良くないんだと、ね、あまり良くないんだと、うん、 まあ、こういうものをね、性能を救ったものを食べてると、ね、情欲から解放されないんで、ですから、まあ、出家の坊さんというのはですね、まあ、できるだけこの、栄養のつかないようなものをね、一生懸命食うようにしてるわけですね。永平寺なんか行きますとね、まあ、お粥が出てきたりね、しますけれども、まあ、雲水さんですね、修行僧の食べる食べ物ってね、あれ食ってるとね、雲水さんの食い物を食ってると栄養失調になるんですわね、ほぼ栄養失調のに近い状態に、ね、なってしまうというね、まあ、それぐらい精がつかないですね、精はつかないんですね、だから、まあ、耐えられると、いわゆる情欲から解放されるんですね、あと、あの世界ですよ、あの環境ですよ、男しかいないあの環境でね、でひたすら修行ばっかりして、共同生活でしょ、完全共同生活で、寝るときもね、一人になる時間帯っていうのはないですからね、ですから、まあ、ひたすら耐えるしかないという状況の中でね、まあ、どうやって情欲を抑えつけるかっていったらね、一番いいのは食わないということですね、あまり食わないということですね。で、まあ、ちょっと話ね、変わりますけど、皆さんは結婚とかってどう思ってますね、結婚っていうのはね。まあ、結婚は美しいとかってみんなね、思うし、テレビドラマ、恋愛ドラマなんかでもね、恋愛映画でもね、まあ、美しく描いてますよね。でも、あそこに出てくるのって若い男女じゃないですか。若い男女ですよね、ほぼね。ほぼほぼ若い男女ですよね。登場してくるのがね。年寄りじゃないですよね。ですから、美しいのは若い男女の恋愛っていうのは美しいですよね。でもこれ結婚しますわね。そうするとお互いに要望が衰えてくるってなりますわね。で、要望が衰えてきてもですね、まあ、それでもまあ夫婦関係を続けていく場合もありますけれども、あれっていうのはまあ妥協ですわね。現実的妥協に近いものがありますわね。まあ、何かとまあ夫婦二人でいた方が便利なことっていうのは世の中多いですからね。一人でいるよりも二人でいた方がね、要するに独居老人問題っていうのがあるじゃないですか。だから独居老人問題を考えたときに、まあできるだけ一人でいるよりも二人でいた方がいいというんで、そういう現実的妥協によって、まあ老夫婦でお互いに魅力を感じてなくても、まあ一緒にいるぞというのがありますわね。ただまあ仲が悪いわけじゃないからね、まあ長年付き合ってきた一種のまあ同志みたいなところもありましてね、ですからまあ手をつないで歩いたりみたいなこともあってね、それをまあなんていうかな、老夫婦が手をつないで歩いているところを撮ってですね、ああやはり結婚は素晴らしいもんだとかっていうことをね、語っている人もいるんですけれども、ただまあどうなんですかね、一面を捉えてるだけでありましてね、ごく一面ですよね、それっていうのはね、ですからまあ家の中入ったら罵り合ったりしてる場合もねありますんでね、まあ相対的に言ってどうなんですかね、夫婦関係っていうのはきついんじゃないかなって、やっぱりまあ私は結婚してないけれども、まあ想像するんですけどもね、まあ、なんで結婚するかって言ったら、大体ですね、相手を縛りつけておきたいなということじゃないかなと思うんですわね。相手を自分のものにしたいと、縛りつけておきたいと、特に男の場合はね、女に対してそう思うんですよね。で、猿ってあるでしょ、日本猿とかってよく見たことあると思うんですけどもね、動物園なんか行ってね。で、あれっていうのは、まあ、一匹のボスがですね、一匹のボスザルがですね、すべてのね、群れのすべてのメスをですね、自分のものにしてしまうというね、極めて所有欲が高いんですね、この、日本ザルっていうのはね。これっていうのは日本ザルの話だけじゃなくて、実は人であってもそうなんですよね、本当のこと言ったらね。できれば、まあ、すべての女が自分のものになればいいぐらいなね、ことは思っているわけでありますけれどもね。これはやっぱり DNA の働きなんですね。で、子孫をね、反映させていきたいと。できるだけ多くのね、DNA を残すには、やはりできるだけ多くのね、できるだけ多くの 女にですね、自分のね、種をね、植え込んでいきたいというね、まあこういうような願望っていうのはあるんですね。だってあれじゃないですか、まあアンケートを取るとですね、女性の3人に1人がレイプの経験があるっていうね、よく言いますよね。アンケートを取ると女性の3人に1人がレイプの経験があって、で、そのレイプされた相手の大半が親だって、実の親だっていうふうに言いますよね。実の父親にレイプされている人が非常に多いんですよね。これどういうことかなっていうとですね、この男っつうのはですね、娘であっても所有したいというところっつうのはあるんですね、本心の中としては。本心つか DNA つかね。ですからもうもちろんですよ、良くないですよね。まあモラル上ももちろん良くないしね、またですね、近親相関ですからね、ですから遺伝子としても良くないね。ところがまあオスとしてはね、近親相関だろうが何だろうがもう誰かれ構わずなんですね。とにかく種を残したいというのがあって、そのためにはね、メスというのは全部自分のもんなんだと。だ自分の娘、実の娘を含めてね、メスというのは俺のもんなんだというね、そういう考え方ってのは非常に強くあるんですよね。で、もちろん近親相関すればね、変な子供が生まれてくるね、可能性も、まああるんだけれども、ただまあもちろんね、まともな子供が生まれてくる可能性もありますからね。ですからあんまりそこまで気にしてないというかね、自分の潜在意識の中でね、あまり気にしていないというか、とにかく、数を打てっていうのがね、このオスの本能としてあるっていうね。ただまあそういうふうにしとくと国が乱れるっていうんで、ですから国でいろいろと縛りをつけてですね、でまあ一夫一婦制の形をとっているということですよね。でまあ近親相関もできないような、そういうようなね、法律を作っていて、でまあ一夫一婦制だということでね、ただまあこの一夫一婦制っていうのはこの男の本能として考えたときにいかがなものかっていうのはね、よく言われてますよね。とにかくさっき言ったように男ってのはとにかく種をばらまきたいという本能があるわけですからね。女房が若い時は我慢できるんですけどね、女房が若い時はまあいいや女房だけでもと思うんだけども、じゃあ女房が老けてきた時にどうなるかっていうとね、まあそこでまたね、まあ手が出るんですね、他の女にね。これはなんつうか理性とかそういうものとはまた違うね、人間のこの DNA から突き上げてくるね、こういうものでありましてね。まあこういうことはね、まあよくまあお釈迦さんもそうだしね、まあインドのこのいわゆる聖者と言われているね、昔の聖者と言われている人たちってのはよくね、分かってたわけですね。ですからまあ非常に愚かなことだと、非常に虚しいことだというね、そういうね、ということで、まあ、このいわゆる貪欲、中づくこのね、色欲ですね、色欲、まあ、仏教でいうところね、これをまあ、なんとかしなきゃならんと、これをなんとか断とうということでね、まあ、いろいろとまあ、試行錯誤しながらやってきているわけでありましてね、まあ、これをまあ、克服できれば、まあ、いわゆる下脱というね、まあ、いうこと、そういうことですね、下脱と言われている、まあ、いわゆるこのね、煩悩、をね、克服したぞと、煩悩を克服しちゃったぜっていうね、こういういわゆるこの下脱という状況になるわけでありますけれども、ただそう簡単にいくもんかというふうに私は思ってね、下脱した人間じゃあ周りで見たことあるかったらないんだな、これがまた。ダライラマとかね、ローマ法王とかっていうのもしかしたら下脱してるかもしれませんよ。でも私は会ったことも話したこともないんでね、まあ人たち下脱してるかどうかはちょっとわからないですけどもね、ただまあ少なくとも私が会ったことを会った人間の中では下脱してる人間なんてのは見たことがないんでね、だからまあ私はもう完全に欲望から解放されると、いわゆる下脱するっていうことなんていうのは、まあそうそう簡単なことじゃないなっていうふうに思ってるんですね。それでも意味があると思ってるんですわ。なぜ意味があるかというと、やっぱりこういう理想に向かって歩くことによって、人間というのはギリギリまでですね、まあ理性的に生きることができるのかなと、限りなく 人間が限りなく理性的に生きるには、やっぱりね、こういうですね、解脱というですね、まあ、現実味があるかっていうと、まあ、あれなんですけども、ただまあ、こういう遠い目標、高い目標を立てることによって、人間というのは理性的に生きれるんじゃないのかなっていうふうにね、思ってるんですよね。ただ、本当に難しいしですね。食べ物の欲望とかね、着るものの欲望とか、趣味とか、そんな欲望、あと偉くなりたいとかね、そういうのは別に克服できますね。ただまあ問題はこのやっぱ色欲っていうのは難しいかなっていうふうには思いますね。というのは何かって言ったらよく性転換する人っているでしょ。男が女になるっていうかね、男はね、まあ卑猥な言い方しますけれどもね、玉も竿もないというね、玉も竿もないというね、手術して取っちゃったっていうね、そういうまあ完全なる、いわゆるニューハーフ、完全ニューハーフであってもですね、完全にまあ女性としてね、まあ女性としてのね、そういう構造にまあ外科手術でもって作り変えてしまったとしても。なおかつ性欲があるんですね、性欲があるんですよ。別に子宮埋め込んだとかそんなんじゃないですよ、ただ竿とね、玉を取ったと、まあ、いわゆる睾丸摘出してしまっているわけですね。でもなぜか性欲があるらしいんですよ。これはやっぱり脳ですね。脳、脳なんですね。睾丸が根本かって言ったら睾丸が根本じゃないんですね。睾丸というのはあくまでも精子を作っていくだけであって、根本、欲望の根本は脳なんですね、やっぱりね。まあ仏教的に言うともっと根本のことを言うのは生命とかっていうことですよね、やっぱりね。生命の中にそういう色欲の部分があるってことですよね。まあとにかくまあそうなったらどうしたらいいんだろうかって話ですわね。物理的な問題じゃなくなっちゃうっていうのになると、もうこれどうなるのかって、まあこれも祈るしかねえだろうっていう話ですわね。私は根本的にはこれ祈るしかない話なのかなっていうふうに思いますね。あとまあとにかくですね、まあこういうまあなんつうかね、まあ野蛮な人間が極めてね、まあ多い、世界でありまして、ちょっとね、護身術のね、まあ話をしようかなと思ったんですけれども、ちょっとね、まあ、音声だと限界があるということでね、まあ、軽く話しときたいんですけれども、とにかく女性の方、気をつけてください、夜道ね、とにかくそういう事件がどんどんどんどん増えてきてますね。この貧困、貧困がまあ貧困化してますね。まあ貧困化というか、まあ格差ですね。格差拡大していって、貧しい人間はより貧しくという状況になっているということからですね、まあそういうね、性的なこの犯罪というのが非常に増えてきているということでね、まあそういうね、まあいわゆるレイプ事件に対してどう対応していったらいいのかということでね、まあちょっとしたまあ護身術ってほどでもないんだけれどもね、まあ一つはですね、まずまあドライバーを持つといいぞっていうのがちょっとね、私はまあ考えておりましてね。で、ドライバーでもってですね、ドライバーを一本ね、まあ自分のポケット、まあどっかのね、ポケット、まあ見えないところですよ、隠し持っとくんですね、いつでもね。特に夜道を歩かざるを得ないような時は、とにかくドライバーを持って歩いてですね、自分の体のどっかに隠しておいてですね、で、まあ、次のところを攻撃しましょう。まあ、ポイント、4つですね、主にポイントが4つ。相手の脇腹ですね、これは弱いですからね、ブスッといきますね。あと背中、ね、脇腹って背中。あと相手の首ですね、首を真横ですね、真横にブスッとね、首を真横からブスッとね、まあ、致命傷になりにくいってことですね、首を真横からブシッとね、まあ、頸動脈やっちゃえばね、ちょっと致命傷になるけれどもね、真横からブスッといくんですね、頸動脈をできるだけ避けてブスッと横から刺すと、あと太ももをブスッとね、太ももをバッと、 あととにかく、ふくらはぎね、ふくらはぎをめった刺しにするっていうね、歩けなくなるぐらい、ふくらはぎをめった刺しにしてやる。太ももをめった刺しにしてやる。足ですね、要するに。脇腹、背中、首、足、この辺をですね、めった刺しにするってことですね。で、あと、何も持ってないときどうすればいいか。ね、ドライバー持ってねえよっていうときありますね。あと、そういうとき目つぶしね、目つぶし。相手の目をぐちゃっていうね、ぐちゃっとね。ためらっちゃ、聞かないですからね。相手を盲目にするぐらいの気持ちでね、ぐちゃっとね、するって。まあ今、医療が発達してますから、なんとかなりますから。とにかく、両目にぐわっと指を押し込んでやる。ね。あとはね、よくあるやり方ですけども、睾丸膝蹴り、ね、睾丸を、膝蹴り、ドーンと睾丸膝蹴りをバシーンとね、相手の股間の、股間の真下からストーンと入れてやると、膝蹴り、ね、下からやるんですよ。真下から上にね、上げる要領でね、相手の体の中心の方にね、ストーンと膝を蹴りを入れると。あと、耳を噛みちぎる。相手の耳をグッと、相手の耳をグッと噛んで、グッと噛みちぎってやるね。で、あとは、あと、耳パンチ。相手の拳で相手の耳を思いっきりパンチする。耳だけでなくてね、目でもいいですよ。目とかね、耳とか鼻もいいですね。鼻も効果ありますけどね。目とか耳とか鼻とかをパンチするってことですね。ですから、まあ普通に相手の顎とかやると自分の拳痛めますからね。だから目とかね、鼻とか耳とかをパンチするってね。特に耳のパンチなんていうのは相手見えておきませんからね。相手横見えてませんからね。そういう時の相手っていうのはね、正面しか見えてませんから、横から耳を思いっきりパンチしてやると、効果があるということでね。目つぶし、ね、あと睾丸膝蹴り、あと耳を噛みちぎる。ね、あと耳をパンチする、ね。耳をパンチするね。まあ、この辺が、まあ、有効なね、やり方として使えますね。とにかくあとは逃げるって、走って逃げるってことですね。で、まあ、これ、正当防衛、これ、過剰防衛になるんじゃないか、ね、過剰防衛になるんじゃないか、ドライバーでやったら、相手過剰防衛になるんじゃないかっていうこと。まあ、正当防衛になりますわ。なぜかって言ったら、相手は自分のことを物としか思ってないんですからね。相手は自分のことを物としか思ってないんだから、こっちだって相手を物と思えばいいんですからね。相手はこっちのことを物としか思っていなければ、こっちだって相手のことを物だと思って対処すればいいんで、思いっきりやってやりゃいいんですよ。ね。あと、まあね、裁判でもしかしたらですね、過剰防衛だって判定されるかもしれませんけれどもね。まあ相手がうまき、相手の弁護士側がうまきゃ、そういうことになっちゃうかもしれないけれど。いいじゃないですか。それだってね、自分の身を守れればと私は思いますよ。ね。あと、地味な格好をして歩いてれば安全ってことも決してないですからね。世の中のね、男っつうのはね、例えばこのフェミ系の女って言いますね。要するに巻き髪にふわふわスカート、巻き髪にふわふわスカートでつけまつげみたいなね。巻き髪ふわふわスカート、つけまつげみたいなね、こういうフェミ系の女っつうの、女らしい女っていうの、こういうのがダメな男って結構いるんですよね。いるんですよ、こういうのが。かえって苦手な男っていうのは。で、こういう男っていうのはですね、意外にこの地味な格好をしている女、あまり化粧の濃くないね、地味な格好してるね、あ、こいつはあんまり、あれだなと、ファッションに関して、あれだなって気にしないたちだなっていう女の方が好きだっていうね、男が多いんですよ、実はね。はい、私がそうです。はい。着飾ってる女嫌いなんですね、私はね。地味な女が好きなんですね。地味で無口っていうのがもう本当にいいと思うんですが、巻き髪、ふわふわスカート、つけまつげなんていうのはね、どうなんですかね、中学生とか高校生は人気あるかもしれないけどね。まあ、中年期になってきますとですね、地味な女の方が好きになってきちゃうんですね。ということでですね、十分ね、注意してください。とにかく相手はね、どっから襲ってくるかわかりませんのでね、よく防衛するということをね、やってくださいね。 あと、そうですね、男の方もね、護身術はね、重要なんですけれども、相手がね、ナイフとか持ってたらですね、相手がナイフ持ってたら、もう素手で対応することっていうのは極めて難しいですからね、とにかく何らかの道具を見つけてですね、対抗した方が絶対にいいっていうことは一つ言えますね。相手がナイフ持ってたら素手では立ち向かうことは難しいよっていうね。で、俺んちはですね、玄関先に木刀を置いてますね。玄関先に木刀を置いとくんですね。で、もしナイフ持ったね、強盗が、侵入してきたらですね、このまあ木刀でもって思いっきり相手の手首をね、上からぶったたくと。ね。ナイフ持っている手であってもですね、手首を上からぶったたけば手首折れますわね。したらもうナイフ持てないでしょ。で、次の瞬間に首筋をバーンと打つわけですね。思いっきりぶったらくという。まあそういうことを常にまあ、私はまあ練習してますね。稽古をしてますね。常に日頃からね。これやんなきゃダメですね。やっぱ練習は必要ですね。やっぱり木刀でもスムーズに振るためにはね。あとそうですね。あんまり家がでかくないぞとね。ワンルームマンションだからあまりでかくないっていう人はね。木刀でも短い木刀ってありますからね。短いね、普通の木刀の半分ぐらいのサイズのね、木刀があります。いわゆる脇差しですね。脇差し木刀ですね。これがありますんで、武道具屋さんにいてですね、あるいはインターネットですね、この脇差しの木刀ですね、短いサイズのやつをぜひ買ってきてですね、そうすると振り回しやすいですからね、狭い家でもですね。やってみればいいと思うんですね。こういう形でですね、常に、誤信というものはですね、考えておいた方がいいと思いますね。ということでね、いろいろと話したいことはまだまだね、意外とこうありますわね。これで例えばこの、例えばじゃねえやね、ちょっと話と変わりますね。またね、話点々と変わっていきますけれども。悩みはね、隠蔽しない方がいいですね。いろんな悩みね、皆さんあると思うしね、やらなきゃいけないこととかいっぱいあると思うんだけれども、例えば小学校の頃ね、夏休みね、はい、夏休みですよ。あるいは、はい、冬休みですよっていう時に宿題出されますよね。夏休みの宿題とかって出されますよね。私もね、出されましたけども、この宿題をですね、やらない状態でですね、遊びに行ってもですね、気持ちすっきりしませんよね。気持ちが晴れない状態で遊ぶってことになりますよね。ですからできるだけ早い段階でね、夏休みの宿題を終わらせちゃった方がいいよなんてことを言いますよね。で、こういうですね、悩みをですね、自分の心の深くにね、この人間って隠すんですよね。やらなきゃいけないこととか、こういう悩みっていうものを棚に上げちゃうつうかね、あるいは心のね、奥深くにね、落とすっていう表現がいいのかな。そうするとね、何やっててもね、得体の知れない不安がね、襲ってくるんですね。なんか不安だな、って。不安の原因がよくわかんないんですね。不安の原因がよくわかんないけれども、とにかく不安なんですね。こういう時って何か悩みを隠蔽してますよ。何か現実を見ないようにしていることっていうのがありますよ。自分の中に隠していることが。だから何やっても不安なんですよ。だからね、こういうことがないようにですね、悩みというのは紙に書き出しちゃえばいいですよ。で、ノートでも何でもいいからね、あるいは、紙に書いてですね、一番いいのはですね、もうノートだって開かなくなっちゃいますからね、人間って隠蔽しようと思ったらね。だから一番いいのは、紙ですよ。紙、安っぽい紙、コピー用紙でいいですから、コピー用紙にですね、マジックでやんなきゃいけないこと、あるいは悩みを書いて、壁に貼っとくんですね。やんなきゃいけないこと、あるいは悩みを A4 の用紙に貼って、で、壁にペタリと貼り付けちゃう。ね。ペタリと貼り付ける。そうすれば嫌でもね、直面するでしょう。見たくねえけどね、例えば夏休みの宿題をやるとかね、書いといて貼っとく、あるいは洗濯をやるとかね、書いといてペタッと貼り付けるね。ということですね。 で、あとは、そうですね、悩みっていうのはですね、じゃあ悩みって何なのかって言ったらですね、進んでも地獄、引いても地獄ってことなんですね。進んでも地獄、引いても地獄。まあ、これが悩みなんですわ。どっちにしても地獄っていうのが悩、どっちにしても地獄だから悩むんですわ。ね。例えば退職するかどうかね。会社を退職しようかどうか。退職しても地獄、退職しなくても地獄。ね。ね。例えばブラック企業に勤めていてね。で、退職しても地獄でしょ？ね。失業するわけだから。で、とどまっても地獄ですよね。ブラック企業だからね。どっちにしても地獄ですよね。どっちにしても地獄だから人間というのは悩むんですよね。どっちかが天国だったらこれ悩まないんですね。じゃあどうやってね、このね、進も地獄、引くも地獄、進も地獄、引くも地獄という状況からどうやって、解決するかって言ったら、これはもう私は祈るしかないと思ってるんですね。祈るしかないと、祈って考えるしかないんじゃないかと。祈って祈って祈って祈って祈ってね、適切な知恵が出るまでね、とにかく、祈るとね。だから仏具屋さんにでも行けばね、どっかの仏具屋さんに行けば、まあ、ちっちゃい仏像売ってますわ。どんな仏像でもいいですわ。観世音菩薩だろうが何だろうがいいんで、とにかく、まあ、気に入ったやつ、お気に入りのね、ちっちゃいね、かわいいね、まあ、それでもいい仏像はやっぱりね、7000円とか8000円とかしますけれどもね、やっぱ手彫りでやってね、高いですよ。ね、白木の手彫りとかね。それでもやっぱりね、いい仏像一つね、買ってきてですね、あれでまあ、祈ると。ね、丁重にお祭りして、祈ると。ね。こういうことをね、ぜひね、やってみてほしいなっていうふうにね、思いますね。あとそうですね、祈るというのと、あともう一つ、菩薩道っていうのがありますね。菩薩道っていうのは何かって言ったら、自分のことを差し置いて人の、ね、役に立つようなことをしようってことですね。自分のことはね、まあ、とりあえず置いといて、で、少しでも人に役に立つようなことをしようと。少しでもでいいんですよ。ほんのちょっとでもいいんでね。ほんのちょっとでもいいんでね。人に役に立つことをしようじゃないかっていうね。そうやってるうちにですね、まあ、徳を積んでいって、そのうちに自分の悩みも解決する可能性があるということですね。ですね。ということでね、まあ、そろそろまあ時間なんでね、まあ、やめますけれども、先ほどなんですけども、 YouTube でですね、YouTube でちょっとしたまあ動画を作ってみたんですけれども、あまり良くないですね。まあ、うまくないっつうかね。それでまあ、一応私のね、このポッドキャストのブログの方にですね、まあ、リンクしておきましたんで、もしよかったらですね、まあ、見てやってくださいね。それからこのですね、まあ、YouTube のこの動画ですね、この動画で、使っている資料ですね、これもまあ PDF ファイルとしてダウンロードできるようにしておきましたんで、この資料ももし、使って、ダウンロードして、まあ、使ってみてください。ね、動画と合わせて使ってみてください。で、あとですね、あと、ハテナ俳句ってね、私やってるんですけども、このハテナ俳句ね、まあ、全然ね、誰も見てくれてないっていう悲惨な状況にありましてね、まあ、ハテナ俳句に関しても URL 貼っときますんで、まあ、フォロー募集ですよ、フォロー募集。で、ハテナ俳句いいですよ、怖くないですから、なぜかって言ったら、閑散としてるんでね、怖くないんで、何でも書けるんでね。私はハテナ俳句にはね、今日はまた24時間勤務だとか、今日は日勤で終わりだとかね、自分の勤務のことをよく、つぶやいたりしております。で、あとそうですね、メールアドレスもね、まあ、私この前も言いましたけどもね、桑田よしお @gmail.com、 桑田よしお @gmail.com。まあ、なんかね、まあ、のっぴきならない悩みとかあったらですね、まあ、メールしてね、まあ、ご相談くださればですね、まあ、私はね、あ、そうですかというふうに、レスポンスをいたします。 という感じでね、私もいろいろね、悩んでますね。とにかく仕事に行きたくないのと、金がないのとですね、母親の認知症の問題ですね。この辺がね、目下のね、悩みとして抱えております。ということでね、今回はこの辺にしたいと思います。また次回。